長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。先週と今週の2週にわたって高見慎二副市長と中野和樹地域政策官にご出演をいただき、新年度の長岡市の政策について伺います。今週のテーマは長岡市の魅力向上を発信と中山間地域を支え活性化するまちづくりです。副市長室での収録の模様をそれではお聞きください。長岡市の魅力向上発信というところでございますが、市長が今年度は長岡の魅力を戦略的に発信する年だというふうにおっしゃっておりました。長岡の魅力を発信するための仕掛け作りについて教えていただきたいと思います。それでは高見副市長からということでございますが、はい、いかがでしょうか。
長岡は本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあります、うん、で食もそうですし歴史もそうですし、いろいろなものがあります。その一つとしては火炎土器というのがありますけれども、
はい、
縄文文化、これが信濃川沿いに長く残っていて、うん、もう世界的に造形的に美しいとされる、魅力的とされる火炎土器は何より長岡でまず最初に見つけられました、
はい、
これが日本文化遺産、
うん、
そして錦鯉、山越の棚池で生まれた錦鯉が、日本農業遺産、これ日本中世界中で認められる文化資源があります、うん、これら それぞれに魅力的なパーツをいかに戦略的に発信をして多くの人に来ていただくか、うん、来て見ていただくか、このあたりをこれから積極的にやっていきたいなというふうに思ってます。
火炎土器も錦鯉もそれぞれ遺産としてですね、認定をされたというところでございますね。これは両方とも力強いところございますよね。
そうですね、うん、農業遺産というのは例えば、うん、全国の農業遺産を目指している自治体から視察に来ていただけるとか、うん、そういった意味でも交流人口の拡大に期待していますし、はい、うん、これを迎え入れる そういう交流人口を迎え入れる基盤作りというのを、うん、しっかりとやっていかないと、うん、せっかく来ていただいても、
なるほどね、
はい、ゆっくりできないとか、うん、そういうことになりますので、長岡の魅力をゆっくりと味わっていただけるような環境づくりというのはこれから非常に重要な領域になると考えています 。
はい、さあこの火炎土器、錦鯉というそれぞれキーワードが出てまいりました。まあある意味その長岡を発信するという意味では、あと副市長いかがでしょうか、花火というところいかがでしょうかね、
はい、長岡の市政要覧というのは新しく2017年版できましたけれども、やっぱり一丁目一番地は花火です。
なるほど、
うん、この花火がただ年間8月2日3日の2日間の、うん、花火であるというのではなかなか多くの人に見ていただけないということがありますので、うん、今回、花火はそれを戦略的に普及する財団もできたことですので、
そうですね、
花火財団が、うん、活躍して、うん、情報発信をしていくと、うん、そのためには花火の情報発信拠点を作るということで、大迫力の花火を体感できるような、はい、そういう情報発信拠点を作っていきたいという、うん、準備も進めているところです。
なるほどね、まあ、長岡花火財団の設立、これがまず一つございますね、まあ、年間を通したプロモーション、そして、まあ、その交流拠点を整備していこうというところで今花火の駅というのも出てまいりました。花火の駅って道の駅みたいな、ドライブの途中に立ち寄るというようなイメージを持ってよろしいんでしょうか。
これまで花火というのは多くの人のボランティア、多くの人に支えられた、うん、ものですけれども、これをさらに展開していくために、うん、おっしゃられたように高速道路を使ってドライブで来ていただいた人に立ち寄っていただくような駐車場も備えた施設というのをしっかりと作ろうということで、国道8号沿い、はい、川西地域、その花火会場との連携が取れるような場所に、うん、それなりに規模感のある、はい、しっかりとした施設を作っていきたいというようなことを考えています。
旬ラジ長岡、
まあ、その交流拠点の整備というところでいきますと、今その花火の駅の名前が出ましたが、あとは
今回2年目になる良いたビール園、これもまたちょっと去年とは違う形でオープンするようでございますね。
この良いたビール園は昨年始めたものですけれども、はい、昨年は東京から、コンサルを来ていただいて、指導していただいたといいますか、営業の運営を協力していただいたと、で今年は与板の地元住民に会社を作っていただいて、運営をしていただく期間も去年は3ヶ月だったんですけれども、今年は桜が残っている今月23一般オープン23日から、開園してもらうということで、
なるほどね、
長岡にその交流拠点を作って迎え入れる、そしてそれを支える産業としての観光産業を地域住民の方に会社を作っていただくというのが元々の狙いであり、それに応えて今のところ与板の人たちが応えてくれているという大変嬉しい状況になっています。
ねえ、新しく会社を立ち上げて地元で運営していく与板ビール園と、去年とはまた一味違う楽しみがね、あるようでございますね。
隣接する、立花公園の桜っていうのはものすごく気になるんですよ、
ね、
であそこに相当のお客さんがいらっしゃるんですよね、で地元の方もそのイベントとリンクをしないことはないだろうということで地元の方がやっぱり動いてくれて、そしてまあ22日のオープンにこぎつけたということで、ある意味一つこうもう少しこう拡大したという、地域の力でね、拡大したというふうに思われますね。
いいですね。あと越高原スキー場と寺泊中央海水浴場のビーチスポーツゾーンの整備というのはございますか？これは一体、
山越しに関して言えばやっぱりバスが1台ついてお客さん全員が食事ができるところがないんですね、でそれであれば冬は越高原のスキーに使えて、はい、夏もお客さんを迎え入れられるように越高原にあるレストハウスをちょっと増築しようと、
なるほど、
いうようなことを考えています。
で
地域の産物、もともと農家レストランというか、
はい、
お母さんたちがやってる食堂もありますので、さらに頑張っていただいて、
なるほどね、
もっと多くの人を迎え入れられる環境を作っていこうということです。それから寺泊はもちろん長岡の中では比較的雪が少なくて、年間を通じてスポーツができるということですし、大河津分水の工事に伴って海浜の拡張も期待されているので、スポーツエリアとして整備をしていきたいということがあります。やはり観光交流のために迎え入れるホスピタリティを持った空間を今後整備していかないといけないんじゃないかなっていう思いがあります。
新ラジ長岡、
続いてでございますが、中山間地域を支えて活性化する仕組み作りでございます。人口減少の問題は今やどこの都市でも避けて通れないということでございます。中山間地域や支所地域も含めた市民生活の下支え、活性化のための仕組み作りでございます。ここはじゃあ中野地域政策官からお話をお伺いしていきたいと思うんですけども、どのような取り組みが行われていくでしょうか。
じゃあこれからどうやって中山間地が維持していくかというところに視点を向けたときに、一つは地域の振興が一つ、もう一つはそのやっぱり生活を支援して守っていこうという二つの側面が出てきました。そんな中である、意味その今まで その路線はそれで路線として継承していく必要があるんでしょうけども、地域の活性化、それから発展のために、だけどもう一方で高齢化のお一人の住まいの方がいらっしゃる、その生活をどうやって守っていくかというのが非常に大きな問題になってきているので、そこを市としては重点的に支援をしたいという意味でございます。
なるほどね、そういった意味でちょっと具体的にいきますと、生活の安心を確保しようということで集落支援員という方が配置されるんですか。
はい、そうですね、これは国の制度で、集落への目配り役ということで、例えばお一人の場合だったら買い物もままならないとか、手続きもままならないといった場合、日常の身の回りの生活しやすいような 部分を支援してやるというようなことなんですよね。
これモデル集落ということで、はい、小国と土地を上がっている、まあ、そういった意味ではモデル的な取り組みとしてまずやってみようというところ
でしょうかね。そうですね、今年は3地区をモデル的にやってみたいというふうに思ってます。
なるほどね、はい、これも大きなことですね。あとはあの寄った狩り場という、はい、これまた一つ基盤でございますね。
そうですね、はい、これはこの場所は小国の八王子という集落なんですけども、非常にその奥の方でですね、はい、まあ、高齢者一番若い人で40ぐらいの方が一番若いというような話も聞いてまして、まあ、人口も相当こう減ってきてるんですけど、はい、すごく元気がいいんですよね。その中で、まあ、自分たちがその古い空き家をその改築してですね、それも改築といっても本当にこの安い資材をまあ求めてきてですね、うん、はい、
まあ、手作り感とかね、自分たちでというところ
ですね。それをですね、そのいわゆる訪れた方々 の、 そのいわゆる休息場であったりとか、そういうお客さんがいないときは地域の集落の寄った会場に集まって、まあ、お茶を飲んだり、まあ、お話をしたりというような場にするというふうなことですね。6月の4日にオープンの予定ですよね、これはね。
なるほど、これも大変楽しみでございますね。あと地域の活性化という、まあ、地域おこし協力隊という方がこれ今も活躍をされていらっしゃるんですけれども、はい、どうでしょう、これを数を増やしていこうという。そうです、ですか。
28年度現在10人いらっしゃるんですけども、今年はプラス15人を増やしたいなと。結構地域の方からはですね、その要望があるんですけども、うん、地域おこし協力隊も自分の目的を持ってるんで、はい、そこのニーズがこう一致しないとなかなかね、うん、こ う、 うまくいかない部分もあるんですけども、うん、まあ、一致しつつあるので、うん、それはぜひですね、はい、希望のある集落に、配置したいというふうに思ってますね。
なるほどね。そして、先ほどの観光と実はつながってくるかもしれません。その地域の交流拠点を整備しようというところで、福祉庁も外からいらっしゃるこの観光という一面もそうですけども、その地域活性という意味でのこの交流拠点というのはどのように考えていらっしゃいますか。
そうですね、うん、やっぱり中山間には2面あって、うん、とにかくここで暮らしたい、ここで暮らし続けたいという、静かに暮らさせてくれっていうニーズも一方であるのと、やっぱり多くの人に来ていただいて元気にやっていこうという2つの気持ちが両方あると思うんですね。ですから静かに暮らしていきたいという人に対して、暮らしていただける最低限の支援といいますか、下支えというのはきちんとしていきたいと思いますし、もっと多くの人に来てもらって元気に交流して、人口減少は仕方ないけど交流人口で活力を維持しようという意欲を持ったところには、やはりそれも全面的に応援したいという気持ちがありますので、地域がの実情に応じて地域の人の気持ちに寄り添って応援をしていきたいな、そんなふうに思います。
いかがでしたか。高見慎二副市長と中野和樹地域政策官に2週にわたってご出演いただきました。それでは最後に高見副市長の言葉をお聞きください。
本当に長岡は魅力がたくさんあって、今それをこう形にしていこう、大きな動きにしていこうとい う、 こう元気が出てきたような感じがしています。いろん日本文化遺産や日本農業遺産に認定されたり、いろいろな交流施設の整備計画が実現してきていたり、そういう意味で本当にこれから頑張ろう、これから元気にやっていこうっていうムードがスポーツも含めて出てきているので、この勢いを加速させて市民全体が元気に、多くの人たちに長岡は元気だぞっていう姿を発信できるように、市としても強力に頑張っていきたいというふうに思います。
来週と再来週の旬ラジ長岡は、水沢千秋副市長と高橋譲教育長にご出演をいただきます。